皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。3月はねちょっと休みをさせていただいてまして、1ヶ月ぶりのお話になりますので、皆様もなんかね待ちに待っていただいたんだろうなというふうに思っております。今日もね温暖化に関するいろんな情報をお伝えしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まあ、3月ね年度末ということでいろんなこともありまして、お伝えしたいことどんどんあるんですけれどもね、まあ、ちょっと1ヶ月のブランクということも、あまり考えないでね続けていきたいと思います。まず最初のニュースですけれども、世界気象機関が観測史上最も暑い年になった2016年、影響は今年も続き、熱波や大雨などの異常気象が多発する恐れがあるということを発表しました。まあ、これは温室効果ガスの、ね、濃度が高い海水面の温度の上昇、温暖化の進行が止まないということが原因であると。2016年にはエルニーニョ現象が発生して世界的な高温に追い打ちをかけたと。2017年は強いエルニーニョが発生しなくても全体的な傾向に変化はないということで、もうすでにですね北極圏での高温観測したり海氷が非常にまあ溶けていたりということで、我々の理解を超えた地球の驚くべき変化をまあ目にしつつある、まさに未知の領域にいるということでね警告をしているわけなんですね。なかなかちょっと恐ろしいニュースでありますが、まあこれをね、踏まえてやはり温暖化対策をしっかり進めていかなければいけないというところで、で今日はねちょっと後で京都市のね地球温暖化対策計画の改定があったということをお知らせしたいと思うんですが、その前にですね、まあ我々にとってはすごくいいニュースということで、石炭火力発電が、計画が中止になったということなんですね。3月の23日にですね、東電ゼネラル石油株式会社と、株式会社関電エネルギーソリューションが千葉県の市原市に新規建設を計画していた石炭火力発電所、事業化を中止することを発表しましたということですね。これまあ気候ネットワークが非常にこうね、重視をしている活動の一つで、石炭の火力発電所今計画が非常に多い、それをまあストップさせなければいけないということなんですが、なんとこの石炭火力発電所100万キロワットね大きな、計画があったのをですね、まあ新規建設では全国で初の中止が決定されたということなんですね。まあちょっと、まあまだまだ我々の活動も、初めてということで、足らないわけなんですが、これまあ、阿光の発電所はね、燃料転換ということで、これが、まあ、1月の末に、中止になってはいるんですけれども、新規建設では、初めての計画中止ということなんですね。これまあ、本当にこうね、環境影響配慮書の段階で環境大臣は全然できないということの意見書を提出していたということもあったんですけれども、やはりその事業者もですね、これは、大気汚染、経済的合理性もないし、CO2、大気汚染の観点からもね、中止するべきものだったんだろうということだと思います。で、私たちもプレスリリースを出していまして、やはりこの、この中止自体はね、歓迎をするんですけれども、それ以外のところ、やはりまだまだ多いので、それはしっかりとね、中止していかなければいけないということを、伝えてありますが、まあ、まずはね、一つこうね、石炭火力発電所が、中止になったということで、温暖化これ一つ止まるとですね、本当にこう、家庭でね、頑張った分をね、もう本当に、大きく超えるような、CO2 が削減できます。で、まさにその家庭で頑張った分も報われるということなんでですね、こういうことをもっともっと進めていかなければいけないかなというふうに思います。 はい、それからですね、3月にはですね、京都市の地球温暖化対策計画、これがね、改定をされたということで、ホームページにも出ていますけれども、これ本文はですね結構80ページ弱あって、いろんな内容が盛り込まれているんですけれども、概要版っていうのはね、ありまして、そちらをちょっと、見てみますとですね、これは2011年の3月に、地球温暖化対策に特化した条例ということでは、京都市が初めて、作ったわけなんですけれども、それに基づく計画なんですね。気候変動へのさらなる挑戦、低炭素社会実現に向けた道筋プロジェクトゼロへの道ということで、2014年にも改定をし、今回また、改定をしたということです。で、計画改定ね、ということなんですけれども、京都市はですね、エネルギー消費量、これ、京都議定書の基準年、1990年度、ね、基準年からするとですね、一時増えてたんですけれども、かなり減り続けておりまして、2014年度に比べてですね、20% 減少、ピーク時1997年度に比べて 26% 減少、2014年度には 20%、減少しているということで、非常にエネルギー消費量は減ってるんですけれども、先ほどの石炭火力の問題等もあってですね、CO2 の排出量はね、少しこうね、減っていないようなところがあって、それをどうしていくかっていうようなところも踏まえての、今回の改定であるということなんですね。で、計画の改定の方向性はですね、やはりエネルギー消費量が増加している家庭部門と業務部門の対策を強化ということなんですね。京都市は非常に大きな、CO2 を排出するこう、製造業があんまりないということなので、家庭と、オフィスであったり大学であったりね、あるいは、宿泊施設であったりというような、そういう、ところがね、業務部門が、多いので、そこの対策を強化していかなければいけないということ。削減目標の達成に向けてですね、バックキャスティングの考えに基づく進行管理を、強化。ですから本来あるべき姿っていうのがあるわけなんですね。これはもう本当にこうゼロということですよね。それに向けて、それがあってですね、それをこうね、遡っていって、進行管理をしていくということですね。で、2020年の削減目標っていうのは、25% 削減、2030年には 40% 削減、そして、長期的には 80% 以上というね、国の目標よりも高く、そして本来求められているべき目標に近いものということなんですが、その2020年度の目標は、達成はもとより、2030年度さらにその先を見据えた取り組みを、展開していきますよということですね。で、もう一つは、気候変動の影響に対して適応策、これを具体化しているということですね。対策ということで CO2 排出の削減、それに関連することっていうのは、緩和策ということなんですけども、今回は適応策も具体化をしたということであります。で、これまでも6つの低炭素社会像っていうのをね、掲げていまして、人と公共交通優先の歩いて楽しい街、森を再生し木の文化を大切にする街、エネルギー創出 地域循環の街、環境に優しいライフスタイル、環境に優しい経済活動、ゴミの減量というね、6つの社会像を達成していくということなんですけども、今回の計画は、2011年度から2020年度までの10年間の計画の中で、CO2 など京都議定書の対象となっているガスを全部減らしていきますということです。で、削減目標は先ほど申し上げましたが、2020年 25%、2030年 40%、 将来的には 80% 減らしますよということで、書いているわけなんですね。で、これまでもですね、京都市のこの計画は、他の地域に先駆けてですね、義務化をしているというようなことで、いい内容が含まれているわけなんですね。例えば特定事業者、一定の、エネルギーを 一定規模以上のエネルギーを使用している事業者はちゃんと排出量の削減計画を出しましょうよ、環境マネジメントシステムをね導入しましょうよとかね、新車購入する場合はエコカーを選択しましょうよというようなことがまあ義務付けられている。それから特定建築物、これも一定規模以上のね、建築物の新築、改築の場合は、削減計画を提出し、再生可能エネルギーを導入し、地域産木材を利用しというね、そういうようなこと、まあそういろんなね、自動車販売業者へも義務付けをしたり、あるいは省エネラベルをね、販売している家電製品なんかを販売しているところに義務付けたりということで、まあかなりねこういうものが効いてエネルギー消費量そのものは減ってきているんだけど、その CO2 電気を使った時に、まあ CO2 のね排出が増えてしまうというようなことが背景にあって、一つそれは課題なんだろうと。でもう一つねこれ改定特徴があったのは、まあ、パリ協定が、ね、できたということもあって、本来目指すべきところは、排出量ゼロということなんですね。でそれで今回は、プロジェクトゼロへの道ということを掲げて、プロジェクト1、プロジェクト2、プロジェクト3、ね、2020年の目標を達成するための、いろんな施策がプロジェクト1で、その後中期的に見たのがプロジェクト2で、最終的には、長期的には、まあね、ゼロにしていくということでプロジェクト3ということで、書かれていまして、まあ、こういうものをね、どんどんと本当に実施していかなければいけないということで、まあ、この計画これまでは、なんとかね、まあ効果を、まあ、ちゃんとこうね、まあ、表してきたということなんですが、計画が、良くないのはね、計画はいいんだけど、ちゃんと実施できないとかね、目標達成できなかったということですので、まさにこのいい計画をですねもっと良くしていってあるいは、それを本当にこう実施していって、まあこれを目標よりも早くね、ゼロにこうね社会を築いていくということに、まあなっていったらいいかな、そのために我々もいろいろすることあるんだろうなというふうに思ってちょっと、ね、今日は、紹介をさせていただきました。京都市中温暖化対策計画のね、まあ改定がなされたということです。詳しくはねホームページ等を見ていただけたらなというふうに思います。最後にね、ちょっと紹介ですけれども、私たちの主催で、パタゴニアさんとね、連携をして映画の上映会を予定をしております。4月の26日と28日ね、夕方、6時半からね、まあ市場にあるねパタゴニア京都3階で、日本と再生光と風のギガワット削減という作戦ということでね、原発も温暖化もない自然エネルギー 100% の未来へということで、まあ弁護士のね河合さんにのが監督された、まあ最近の映画なんですけども、4月26日水曜日28日金曜日2回ね、パタゴニア京都展で、開催をしますので、ぜひご参加いただけたらなと。ちょっとね定員がありますので、ご関心のある方は早めに、お申し込みいただけたらなと思います。参加費は500円かかりますのでよろしくお願いします。ということで、4月に入って初めてのね新年度初めての京都発温暖化防止をお送りさせていただきました。今年度もねぜひよろしくお願いします。気候ネットワークの田浦健郎でした。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。